ここまで続きました。今日は普通にじゃねえや、とりあえず陸受けた一人形、まあ、稲潤の稲川さんの階段の中でも、まあ、最も有名なところなんでしょうけども陸受けて、でなんか他にもやってる人がいるっていうことから、まあいいかということでやることにしましたはい。で自他強みで249でおっちゃん来た、こんばんは、ともおっちゃんじゃないですか、来ました。最近のおっちゃんのゲリラ放送に嬉しいやら寝れないやらと、まあゲリラ放送っていうかいつもゲリラなんですけどね。で250、こんばんは、おはようございますと、まあどっちでも、でどちらにしろおっちゃんオースと、まあおっちゃんじゃないけどオースです、生人形来たねと、まあ、生人形来ました。で251、あれまあこんな時間にとそうですね、前回と今回はちょっとあれですけど、まあまあまあいろいろあるんで、で早速いきたいと思います。まあ時間が時間なんで多分ほとんど聞いてる人いないと思うんですけど、多分これは録音数で撮ってるもんだと思いますが、まあいいや、音ストップして、じゃあですね、生き人形なんですが、何ページだっけ、4ページ、に分かれて書いてあります、それをですね、まあ、ページは今このスレの何番だっけ、233に、貼ってあるページのやつを読みます。はい、じゃあ行きましょうか、4ページ、4ページといってもですね、1ページが非常に長いので、まあ、結構かかるんでしょうけど、やりたいと思います。じゃあ行きましょう生き人形です。稲川淳二段生き人形。1997年テレビ放送より、稲川さん曰く、この話は私自身怖いです、それに危ない、できれば話したくはなかったんですがね。稲川さんが日本放送の深夜のラジオ番組に出演していた頃の話である。当時稲川さんと仲が良かった人で、番組ディレクターの東さんという人がいた。彼が稲川さんに、順次一緒に帰らないかと誘ってきたのだ。というのも稲川さんは当時国立に住んでおり、東さんは小平のあたりに住んでいたので方角はほぼ同じだったのである。そして車は当時開通したばかりの中央高速道路に向かって走っていた。高速道路に乗っても深夜なので行き交う車はほとんどいない。道路灯も完備されていなくて、辺りはほとんど真っ暗だった。稲川さんたちの車の前にも後ろにも車はいない。二人は普段から気の合う友達ということもあり、雑談に花を咲かせていた。順次、油揚げはな、こうやって食うとうまいんだぞ。やだな、東さんは、はは。しばらく走っていた頃だ。三鷹を少し過ぎたあたりだろうか、道路脇の塀の上に道路標識らしい丸いものが立っていた。あれ珍しいな。その頃中央高速には標識はほとんど立てられていなかったのである。しかし稲川さんは特に気にも留めず、標識は遥か後方へと過ぎていった。東さんは相変わらず面白い話をして稲川さんを笑わせている。 しばらく走っているとまた同じような丸いものが見えてきた。再びその標識らしきものを通り過ぎたのだが、人間というのは面白いもので、同じ出来事が複数回続くとまたあるんじゃないかと思うものである。多くは偶然なのだが、稲川さんはさらに同じようなものをはるか前方に発見した。しかし形が先ほどまで見ていたものと違うのである。距離はかなりあるはずなのだ。しかし稲川さんはそれが人の形をしたものだとすぐに気づいたそうだ。人間の目というのは曖昧なのか正確なのかよくわからない点がいくつかある。信じられないほど遠くにある何か見慣れたものの形、この場合は人の形なのだが、〇〇だとすぐに認識できる場合がある。例えば東京タワーのような高い建物の頂上に人が立っていれば、人間が立っていると下から見上げる人たちで大騒ぎになるであろう。しかしその時は深夜、あたりは真っ暗である。なのに稲川さんはその人間が黒い着物を着た黒髪の少女だということが分かったそうだ。その少女が真夜中の高速道路の塀に立っているのだ。道路の方ではなく外の方を向いて腰を少しかがめながらである。うわ、自殺だ。とっさにそんなことを思ったそうだ。しかしその少女の周辺には車やバイクを止めている様子はない。どうやってここまで来たんだろう。そう不思議に思ったが、車はだんだんとその少女が立っているあたりに向かって走り続けている。ガーッ。稲川さんも東さんも冷房が苦手だということもあって窓は全開にしてある。そのため風の音や車の走行音でものすごくうるさい。まるで吸い込まれるかのようにその少女を見ていた稲川さんだったが、そのうちその少女の首から下が風景と溶け合うようにしてスーッと消えていき、首だけが残った。その首がカクッカクッとぎこちなく角度を変えて稲川さんたちの方を向いてくるのだ。人間が首を横に回すときのようにスーッといった感じではなく、ゼンマイ仕掛けで首を変に規則的に回す人形のような、そんな感じであったという。そしてさらに近づいた頃だ、稲川さんはその首が明らかに半透明であることに気づいた。透けて向こうの景色が見えるのである。しかし顔は確かに存在している。おかっぱ頭、目は切れ長で口も横に長くて気味が悪いほど肌は真っ白、それでいて無表情。その首が気がつくと稲川さんたちの車のすぐ前方に浮かんでいたのだ。そうかと思うと首はフロントガラスをすり抜けて車内に入ってきた。そしてスポーンと後ろに抜けていったのである。うわ、なんだ今の。しかし稲川さんは東さんにそのことは言わなかった。不思議なことだが気づいていない様子だったし、稲川さんを降ろした後は東さん一人で自宅に帰らなくてはならないため、変に怖がらせては申し訳ないと思ったからだそうだ。疲れてるのかもしれない。そう思って気を落ち着かせようと努めた。やがて車は稲川さんの家に到着した。どうもありがとうね、おやすみ、お疲れさん。わざと明るく挨拶をして稲川さんは東さんと別れた。しかしなんとなく肩が重いのである。はあ、疲れた。2階に上がってみると奥さんが寝ていた。疲れているはずなのに眠たくはない。稲川さんは下の部屋のソファーの上で横になっていた。しばらくすると稲川さんの耳にミシッミシッと階段を降りる音が聞こえてきた。見てみると奥さんが下に降りてきたのだが、稲川さんの顔を見るなりこんなことを口にした。おかえり、お友達は？
友達そんなのいないよ。
もう帰ったの？さっき私が寝てる時にあんたと一緒に入ってきた人だよ。
いや、この家に入ってきたのは俺一人だけだよ。
嘘、さっきあんたの後から部屋に入ってきて、あんたが出て行った後も部屋の中でぐるぐる歩き回ってたの誰よ。
なんだそれ、気味が悪いこと言うなよ。 寒気を覚えながらもやがて夜が明けた。すると稲川さんのもとにテレビ局から一本の電話が入った。東さんである。おお、昨日はどうもね。順次さ、昨日は悪いと思って言わなかったんだけど。何のこと？昨日誰かと一緒に車を降りたよな。何それ？いや、隠さなくてもいいよ、分かってるから。ちょっと待ってくれ、隠してるわけじゃないよ。今から局に行くからそこで話すよ。局に着いた稲川さんは早速東さんに事情を聞いてみた。俺は実際に何か見えたわけじゃないんだけど、気配で感じてたんだよ。俺と順次の他に車の中に誰かがいたんだ。そいつが、順次が車を降りたら一緒に降りたんだよ。実はさ、俺も昨日こういうことがあって。稲川さんは昨夜目撃した少女のことについて詳しく東さんに話した。東さんの話も終わり、仕事も終えて帰宅すると稲川さんに電話がかかってきた。人形使いの前野さんという人物からであった。うわー、久しぶりだね、元気？二人は懐かしい話で盛り上がったのだが、前野さんが稲川さんにこんなことを言ってきた。稲川ちゃん、また今度舞台やるんだけど、そこに座長として出てくれないかな。聞けば新しく手に入れる人形と一緒にお芝居をやるという企画のことだった。前野さんという人はこの道ではかなりの著名な職人で、評判のいい人形師の人だった。今回のそのお芝居も大勢の有能なスタッフ、魅力的な俳優や女優、声優を用意した大掛かりなものになるとのこと。以前から演劇や戯曲等に興味があった稲川さんは、親しい前野さんからの頼み事ということもあって快く承諾した。いいね、やろうよ。やがて段取りも順調に進み、出演者やスタッフ一同で顔合わせがあった。どうも、はじめまして、よろしくお願いいたします。自己紹介で一人一人が挨拶をしていく。一通り済んだ頃、前野さんが今回使用する人形についての説明を始めた。話によると、その少女人形は身長が125センチメートル、かなり大きい。普通の子供とさほど変わらない大きさで重量もある。よって操作は黒子さんに扮する男性が3人がかりで動かすのだ。黒子 A は頭と両腕、 B は胴体、 C は両足といった具合の役割である。すると前野さんが申し訳なさそうに室内の関係者に向かって口を開いた。皆さん、大変申し訳ないんですが、肝心の人形はまだできていないのです。ですが今日皆さんにご説明するということで、図面ですが持ってまいりました。稲川さんも含めた関係者たちの視線が前野さんに集まる。こちらです。ピラッと図面を関係者たちに見せるように両手で広げる。それを見て稲川さんは驚いた。以前稲川さんが中央高速道路で見た少女と全く同じ顔形なのである。不意に嫌な感じがした稲川さんだったが、余計なことは言うまいと思い黙っていたそうだ。それからしばらくして人形が出来上がってきた。へえ、よくできてるじゃない。稲川さんも変なことは考えないようにと思い、その人形について前野さんといろいろな話をしていた。すると前野さんが思い出したように不思議な顔をして稲川さんにこんなことを言ってきた。でもね、稲川ちゃん、この人形ちょっとおかしいんだよ。見てみな。ほら、右手と右足がねじれちゃうんだよ。人形であるから操作しやすいように関節の部分は丈夫な糸で連結してはいるが、隙間は十分に開けてあるはずなのにである。しかも放っておけばダラーンとなって自然にまっすぐなるはずなのだが、右手と右足だけが全く言うことを聞かないのだ。 前野さん、俺が直してあげようか。そういうのできるからさ。
やっぱり作った人がいいから先生のところに持っていくよ。悪いからさ。
それもそうだね。こうして初稽古の日は終わった。自宅に帰った稲川さんは人形のことを聞いてみようと思い前野さんに電話をかけた。すると前野さんもちょうどよかったといった口ぶりで稲川さんに話してきた。
おかしいんだよ稲川ちゃん、人形を作ってくれた先生なんだけどさ。
うん、どうしたの？
行方不明なんだって。
え、何それ？
うん、こっちから先生のところにはどうしても連絡がつかないからいろいろな人に聞いてみたんだよね。そしたらあの人今は行方不明なんだってって言うんだよ。
なんだ、しょうがないね。
人形の修理はできなかったが、そうこうしているうちに今度は台本ができてきた。文学座関係の作家で純文学者の蔡秀一さんという人物である。早速稲川さんや演出家の人たちとともに原宿で打ち合わせが行われた。
先生、ここをどうしましょうか？
ああ、ここは稲川ちゃんがアドリブでやってよ。その方が面白いからさ。
ははは、い、わかりました。
打ち合わせは順調に進み、その場はお開きとなった。
僕今日から帰ったら台本仕上げちゃうよ。
あ、どうもすいません、よろしくお願いいたします。
その日の夜、稲川さんのもとに前野さんから電話があった。
いや、前野さんどうしたの？
受話器の向こうで表情はよくわからなかったが、前野さんの様子はただごとではなかった。
稲川ちゃん大変だよ。 どうしたの？
先生の家火事で全焼しちゃったんだよ。
え？
さっき僕が電話した時は燃えてる途中だったみたいなんだけど、今さっき連絡が取れたんだよ。全焼なんだって。
原因は何なの？
わからない。でも先生が書いてた台本の原稿、書斎から出火したもんだから全部燃えちゃったって。
しかし舞台の稽古は続けなくてはならない。仕方がないので台本なしという緊急事態のまま稽古は本格的に始まった。稽古が行われていたある日のこと、突然前野さんが稲川さんに、
稲川ちゃんちょっとごめん、電話してきていい？
と尋ねてきた。稽古熱心で途中席を外したりすることが普段はほとんどないという前野さんだったために、稲川さんは不思議に思ったが、
ああいいよ、行ってきなよ、行ってきなよ。
うん、ごめんね。
そして階段脇の公衆電話に向かった前野さん、しばらくすると通路の方からタッタッタッタッタッと駆け足の音が聞こえてきた。前野さんだった。大柄な人のため足音も大きいのだ。
ごめん稲川ちゃん、帰らなくちゃ。
どうしたの前野さん、何があったの？
当時前野さんは家庭的に揉めてることがあった。兄弟同士で醜い争いがあったのだが、前野さんは普段そういったことには無関心な純粋な人であった。前野さんを含む兄弟には中野に住む年老いたお父さんがいた。しかし親をそんな争い事に巻き込んではかわいそうだということで、稲毛にある自分の家に一人、当時45歳になるいとこの男の人に面倒を見てもらっていたのである。この時前野さんは自分の家に電話をかけたのだが、出たのは警察の人だったという。前野さんのお父さんの面倒を見てくれていた45歳のいとこの人、この人が急死したのである。原因は警察が調べているところなのだが不明らしい。とにかく帰ってきてくれと警察に言われたのである。
嫌なことが続くね。
稲川さんは思わずつぶやいた。そしていろいろとごたごたが続いたが、舞台はいよいよ公演の日を迎えることができた。評判は上々で稲川さんや他の出演者たちがテレビに出演することもあった。そんなある日の公演、
朝稲川さんが現場に出向くと、その場所にいる人たちの様子がおかしい。気がつくと美術さん、照明さん、ありとあらゆるスタッフや出演者たちが怪我をしているのだ。包帯を巻いたり湿布を貼ったり、ガラスで切った、包丁を滑らせて刺してしまった。理由は人によっていろいろあるのだが、怪我の場所は全員が同じ右手と右足。そしてその日の公演、昼の部直前のことである。稲川さん以外の出演者が全員倒れてしまったのである。熱を出したり下痢を起こしたり、とにかくお昼の公演は無理である。お客さんには事情を説明して、お昼の部のチケットでもその日最後の夜の部を見られるように、見ない人にはチケットを買い戻すという措置が取られた。そして稲川さんの発案で大変ご利益があるというお寺に行って、関係者一同お祓いをしてもらうことにした。夜になる頃には具合の悪かった出演者たちもいくらか回復し、夜の公演が無事に行われるということになった。お昼の部のチケットを持っている人はほとんどが帰らずに夜の公演を見ることにしたらしく、会場は立ち見客を含めて満員だった。そろそろ暖かくなってくる時期だし、それほどまでに人が大勢集まっているにもかかわらず、客たちは声を揃えた。この会場寒いよね。稲川さんは舞台の袖で待機していた。そこへ稲川さんの家に居候していた人がやってきた。なんとも奇妙な顔をしている。稲川、おかしいよ。何が？黒子さんの衣装を着た出演者は何人いる？そうだな、少女人形3人、少年人形3人、それと舞台監督さんだから全部で7人だろ。8人いるんだ。嘘つけ。舞台の背面にある壁にはホリゾントという幕が天井から舞台の床まで垂れ下がっている。その幕にいろいろな光を当てたり、影を投影させたり、特殊効果を与えて演出していくのだが、そのホリゾントと壁の間のわずかな隙間に人が立っているというのだ。お前それ誰かに言ったか？いや、言ってないよ。言うんじゃないよ、みんな気にするからさ。とは言ったものの、稲川さん自身も気になって当たり前である。目は自然とその誰かが立っているあたりを見てしまう。すると小さな明かりが2つ見えた。ああ、なんだ、舞台監督さんか。眼鏡に光が反射してるんだなと思って少し安心した。しかししばらく見ていると、その小さな光2つがゆっくりと稲川さんの方を見るように角度を変えてきたのだ。そんなはずってないんだよね。この時の様子を稲川さんは思い出すとゾッとするという。それもそうである。もし眼鏡に光が反射しているのであれば、角度を変えた瞬間、光を反射させている光源から眼鏡まで光が届かなくなり消えるはずだからだ。しかしこの時点では稲川さんは気がつかなかった。舞台監督さんの声が聞こえてきたからだ。稲川さん、こちらです。稲川さん、こちらです。小さな声で誘導してくれる。舞台が暗転、つまり真っ暗闇のうちに稲川さんは舞台に上がり、所定の場所まで歩いていく。だが暗くて足元が見えないために、舞台監督さんが誘導してくれるのだ。舞台の真ん中あたりに稲川さんが差し掛かった時である。稲川さんはハッとした。少年人形、少女人形の黒子さん6人は自分のすぐ間近にいる。舞台監督さんはホリゾントの後ろ、つまり小さな光が2つある場所とは全く違う舞台の反対側の袖にいるのだ。居候の彼が言っていたことは証明されてしまったのである。やがて稲川さんがスタート位置につき、ホワイトスポットが稲川さんに当たり舞台が始まった。その瞬間、パーンという乾いた音とともに少女人形の右手が割れたのである。中からは骨組みが見えていた。舞台も佳境に入り、ある役者さんがその少女人形を棺桶に入れて引っ張るというシーンでのことである。棺桶は丈夫な木で作られたもので、重さが8キログラムもある。 しかし大の大人が二人がかりでも持ち上がらないというほどの重さでもない。しかし持ち上がらない、全くびくともしないのだ。やがて棺桶からはふわーっとドライアイスを入れたように霧が立ち込めてきた。わーすごいとお客さんたちは上手な演出だと思い込み拍手をしながら見つめている。仕方がないので棺桶はその場に置いておくこととなった。やがて棺桶を引っ張る役の役者さんが戻ってきて舞台監督さんに尋ねた。ドライアースなんていつ入れたの？
いや入れてない。
そして舞台は最後の場面を迎えた。声優の杉山和子さんという女性が後ろを向いたかと思うと老婆の格好から綺麗な女性に一瞬にして早変わりするというとても美しいラストシーンでのことである。何しろ外国の取材人が見て絶賛したほどの最後の見せ場であった。杉山さんが後ろを向いた瞬間のことだ。なんと杉山さんがかぶっている頭のかつらに火がついたのだ。確かに演出で火はつくことになってはいた。しかしそれは本当の火ではなく、例えばボール紙を切り抜いて火の形を作り色を塗ったような作り物の火なのである。舞台は騒然。お客さんたちもそれが演出ではなく事故だということに気がつき大混乱となった。そうでなくともあまりにも不可思議な現象が多発していたためにスタッフですらパニック状態である。結局この日を境に舞台は事情をお客さんたちに説明して公演そのものを中止せざるを得ない状況にまでなってしまった。そんなことがあってしばらく経った頃、稲川さんたちが行った公演で不吉な出来事が多発しているということを知った東京にあるテレビ局の人間がその怖い話をテレビで紹介するみたいなそういう番組をやらせてくれないかと稲川さんに連絡してきたのである。
いやーそれはやめた方がいいんじゃないかな。
そう穏やかに警告した稲川さんだったが、テレビ局の人は熱心に稲川さんに相談してくる。その熱意に押され稲川さんは結局、前野さんという今は人形の責任者みたいな人がいるからその人に聞いてみてあげると約束してしまったのだ。前野さんはすぐにテレビ局の人の要望を承諾したのだが、前野さんは最後にもう一度だけ中止になっていた舞台をやってからテレビに出たいと言ってきたのである。しかし稲川さん自身はあまりにもその舞台には不吉な出来事が起きていたのでテレビの仕事も舞台とも縁を切りたいと思っていた。しかしいつもらしくない前野さんの半ば強引な勧誘に誘われ、しぶしぶ承諾してしまったのだ。
じゃあ稲川ちゃん、明日テレビ局だよ、忘れないでよ。
そう言って前野さんは自宅に一度帰っていった。自宅にはその日の朝まで元気だった父親が原因不明の死を遂げていることを知らず、このことを知った稲川さんは人形について少し自分なりに調べてみようと思い立った。いとこに続いて今度は前野さんの父親が死に、ますます状況は良くない。それを聞いたテレビ局の人もそれはますますすごいと不謹慎にも大喜びしている。あの少女人形には何かあるはずだ。稲川さんの耳に不気味な話が入ってきたのはその頃だ。行方不明となっていた少女人形を制作した本人、彼が見つかったのだ。京都の山奥で一人仏像を彫っているというのである。しかし彼は東京から京都までいつどうやって行ったのか、何の目的があったのか、完全に記憶が失われていた。まるで世捨て人のように。その場所にテレビ番組のレポーターとして小松芳生さんがスタッフと共に向かうことになった。小松芳生さんを含めた関係者たちは取材の前日同じホテルに全員分を予約している。しかしホテルに着いた関係者全員が今でも首をかしげるというのは、いざ皆で取材に行こうと皆で待ち合わせ場所に行っても全員が揃わなかったことだという。同じ日に同じホテルである。インターホンもあるし道路はいくらでも連絡はいくらでも取れるはずだ。現にスタッフの一人がこれから皆で現場に向かうので1階のロビーまで来てくださいねと確認の電話を全員に入れたらしいのだ。 後日稲川さんが小松大生さんに聞いてみたところ、小松さんの場合は集合の電話をもらって間もなく1階のフロントまで行ったのだが、誰もいないのでしばらく待っていたそうだ。それでも誰も来ないので場所を間違えたかと思い、スタッフたちを探しに回ったらしい。あるスタッフによれば、やはり集合の電話をもらってから間もなく1階のロビーまで行ったのだが誰もいない、つまり全員が全員行き違いだったのだ。結局この撮影ではスタッフたちが集まらないために撮影は中止、全員で東京に引き上げたのである。しばらくしてから今度は一度スタッフだけ先行して現地に向かおうということになった。しかしである、テレビ局の人間が手配した新幹線の切符は全員が全員乗る時間、乗る電車、目的地がバラバラで使い物にならないという事態が起きていた。切符の手配をした人にも JR にも全く不手際はないのだ。そういった混乱がありながらもテレビ局も今度は強行日程である、全員で到着するなり京都にいる人形の制作者にインタビューをして日帰りで東京まで帰ってきたそうだ。ところが東京に戻った彼らを恐ろしい出来事が待ち構えていた。自宅に戻ったこのテレビ番組のディレクターの奥さんの首から下が真っ赤に腫れ上がっていた。原因は不明。そして新幹線の切符を手配した女性の息子さんが交通事故に遭って入院していた。さらに脚本の構成家、彼の家で飼っている犬が前足がガクガクになってしまって全く立てない。同じく原因は不明。誰ともなしにそれらの出来事が起きた時刻を話してみると顔色が変わった。ほぼ同じ時刻だったのだ。稲川さんも含めたテレビスタッフたちの間にも重苦しい雰囲気が立ち込めていた。しかし撮影は進んでしまっているし、番組も放送の構成をされてしまっている以上続行しなくてはならない。稲川さんの家にもカメラは入って少し撮影していったそうだ。そしていよいよ今度はテレビ局のスタジオ収録の日がやってきた。収録はそのテレビ局の最上階にあるリハーサル室で行われることとなった。スタジオ内のほぼ中央にある椅子に腰掛けて合図を待つ。目の前のカメラを操作している人や照明さんは稲川さんとは旧知の間柄、和やかに準備は進む。やがて開始の合図が出て収録が始まった。私つい最近人形と一緒に芝居をすることになりまして、これは人形にまつわる…あ、ごめん、カメラ止まっちゃった。仕方なく別のカメラを持ってきて撮影は再開された。私つい最近人形と一緒に芝居をすることになりまして、これは人形にまつわる…また止まっちゃった。故障が立て続けに起きてしまったのだ。今現在使えるカメラがここにはないという状況になったため、倉庫に置いてある古いカメラを持ってくることとなった。用意されたカメラは太いワイヤーのついた巨大なカメラ、今から20年から30年前くらいに使われていたようなカメラである。しばらくのセッティングの後、撮影は再び始まった。しかしこの頃になると稲川さんを含めたその場にいる人間たちの間に言い知れぬ恐怖が漂っている。そうでなくてもいろいろな事故や不吉な出来事が起きているお芝居の話であり、今はその話を扱うテレビ局にも降りかかってきているのだ。しかし稲川さんは恐怖を我慢して気分を落ち着かせ冷静に話し始めた。私つい最近人形と一緒に芝居をすることになりまして、これは人形にまつわる…トントントントントントントンと突然リハーサル室の扉を叩く音がスタジオ中に響き渡った。カメラは回っている。外の壁には本番収録中を知らせる赤いランプが点灯している。それにそもそもここはテレビ局である。そんなことをする人間はテレビ局内には一人もいない。しかし扉を叩く音はだんだんと大きくなっていく。トントントントントントントン。稲川さんもその音のあまりの大きさに驚きながらも、カメラは回り本番の撮影中であったため話を続けた。 しかしふと稲川さんは視線を感じた。番組のディレクターである。彼は稲川さんの様子を見て、観客を見て、スタッフを見た。明らかに困惑しているのである。なおも扉を叩く音は鳴り止まない。
ドンドンドンドンドンドンドン。
するとディレクターが真っ青な顔をしながら扉の方に向かって走っていき、扉を勢いよく開けた。
バーン。
誰もいないのである。現在稲川さんたちがいるここのスタジオは通称 A リハーサル室と呼ばれており、廊下を挟んだ向かい側にもう一つ B リハーサル室がある。しかしこの時 B リハーサル室は使用されておらず、扉には鍵がかかっていた。さらにこの階は廊下が一本道で、奥の突き当たりにエレベーター、そしてエレベーターの横に階段が一つあるだけで、他に隠れるような部屋はないのである。それにもかかわらず誰もいないのだ。パタパタパタッと走り去るような音が聞こえるのであればまだいい。そんな音すら何もなかったのだ。結果的にこの番組はこの後関係者たちやテレビ局に事故が失礼結果的にこの番組はその後関係者たちやテレビ局に事故があまりにも多発したために収録は中止、放送もされることはなかった。しかししばらくすると今度は東京にあるもっと大きなテレビ局から稲川さんのもとに依頼があった。その少女人形にまつわるいろいろな怪奇な出来事を紹介してくれという、この前のテレビ局とほとんど同じような内容であった。当時稲川さんはこのテレビ局で放送されていた芸能人の私生活追跡みたいな番組で突撃レポーターといった役で出演していた。そして時期もちょうど夏場であったため、この番組のディレクターが稲川さんに声をかけたのだ。稲川さんもあまり深く考えないようにしていたため、これを承諾した。そして収録の日、テレビ局に着いた稲川さんが楽屋で休んでいると、前野さんが例の人形を大事そうに抱えて到着した。その人形を見た時、稲川さんはあることに気がついた。人形の髪が伸びているのである。以前稲川さんがその人形を見た時にはおかっぱのセミロングであった髪が、この時点では完全に肩にかかっているのである。一瞬自分の気のせいかとも思った稲川さんだったが、どうにも釈然としなかったらしい。やがて前野さんは楽屋にいるメイクさんから櫛を借りて人形の髪を溶かし始めた。その様子を何か背筋に寒いものを感じながら見ていた稲川さんに前野さんが話しかけてきた。前野さんは当時51歳であった。他の人形は売ったっていいんだけど、この人形とだけは絶対に別れられないからね。なおも前野さんは笑顔で人形の髪を溶かしている。その後リハーサルが行われ、45分後に本番が始まった。この番組は生放送である。しかし本番が始まった途端停電になってしまった。他のスタジオや調整ルームに連絡してみると、不思議なことに他の場所は停電になっていなかった。やがて電力も回復し、改めて本番が始まることとなった。人形には紙風船がつけられて椅子に置かれ、床には玉砂利が敷かれ、背後に黒い大きな幕が垂れ下がっている。そして番組司会の野村さんという人物が、次は火曜日に出演している稲川さんのお話による人形にまつわる怪奇なお話ですといった紹介をした後に人形が移り CM に入るという段取りであったのだが、人形が映った瞬間に背後に下げてあった幕を天井につないでいる何本もの紐がスパッと音を立てて一斉に切れ、幕が床に落ちてきたのだ。一本一本プツンプツンと切れるのではなく、同時に切れたのである。そして落ちてきた幕が人形に当たり、人形はあたかも人間が床に崩れ落ちるかのようにガクガクっと体中の関節を動かしながら床に落ちた。そして次の瞬間、テレビ局においては絶対に落ちてはいけないというよりは起きないはずのことが起きてしまった。天井に設置してある照明が落ちてきたのだ。照明一機とはいえ、一つ一つは大変な重さである。それゆえ落ちてきたらこれほど危険なものはないため、絶対に落ちないように鎖で何重にもつなぎ固定してあるのだ。 落とそうにもなかなか落ちないものなのである。それが落ちてきてしまった。さらに照明が落ちてきた地点とは離れた場所にあったカメラが壊れてしまったのだ。そしてこの時スタジオにいたスタッフが一人後日亡くなったそうだ。原因は不明。この番組にアシスタントとして出演していた女性のタレントも後日交通事故を起こし、雑誌で一斉に騒がれたためにその後芸能界から完全に引退してしまった。こういった事件が次から次へと起きることを知った稲川さんは前野さんに相談を持ちかけた。もうこの人形を人目にさらすのはやめよう。舞台のこともその後の事件のこともこの人形にまつわるいろいろな不幸を番組で話すのもいい加減にやめようということであった。それほどまでにいろいろなことが落ちすぎていたのだ。前野さんも稲川さんの話に納得し、稲川さんと前野さんは二人でこの人形を久慈霊雲さんという有名な霊能者の方がいる事務所に持って行き供養をしてもらうことにした。その後はお寺に納めてもらおうと思ったのだが、久慈霊雲さんは嫌だ、その人形は見たくないと言って稲川さんたちの申し出に応じないのである。久慈霊雲さんはこの人形を今まで一度も見たことがないのだが、まるで全てを知っているかのように二人に説明してきた。こういうのは怖い。人間には魂があるけれど人形には当然魂はない。だからいろいろな念が入りやすい。もし動物や子供の霊が入ってきたらたまらない。私にも手に負えない。しかし二人も必死にお願いして、結局久慈霊雲さんも渋々ではあるが供養してくれることとなった。二日後、稲川さんと前野さんの二人は人形に宿っているかもしれない得体の知れない何かが成仏してくれたということを話題にしながら久慈霊雲さんの事務所を訪れた。お礼を言いに来たのである。しかし事務所は閉まっていた。あれ、おかしいな。仕方がないので電話で連絡を取ってみても繋がらない。仕方がないのでこの日は諦めることとした。やがて1週間後に今度は稲川さんが一人で事務所を訪れたが、やはり閉まっている。しかしいつの間にか事務所の看板はなくなっていた。それっきりであった。稲川さんは久慈霊雲さんと全くの音信不通となり、完全に行方不明となってしまった。それから随分と経った頃の話である。稲川さんが久慈霊雲さんが亡くなっていたことを知ったのは、稲川さんの知り合いで雑誌記者の人物がおり、この人も久慈霊雲さんのことを探していたらしいのだ。この人が久慈霊雲さんの様子を克明に調べ雑誌に掲載したのである。それによれば稲川さんと前野さんの二人が人形を持って訪ねた日の夜、突如倒れたのだ。しかしその場にいた人にも原因がわからなかったために病院に運んでいったのだという。久慈霊雲さんというのはかなり大柄な体重も80キロを超える太った女性の方であったのだが、3日でガリガリに痩せ細ってしまったそうだ。死亡時の体重なんと30キログラム台。首をかしげ不可解な笑みを浮かべた死に顔だったという。そんなことあるの？とても信じられない話に稲川さんも驚いたという。その後稲川さんは前野さんにこの人形は写真を撮って、その写真だけ大事に持ち歩いているようにして人形はお寺に預けようともう一度持ちかけた。前野さんも納得し、稲川さんは知り合いのカメラマンの方に相談して綺麗な写真を撮影してもらうことにした。久慈霊雲さんの事務所から引き取った人形を前野さんが撮影スタジオに持って行き、撮影は行われた。稲川さんと前野さんの2人は建物にある休憩所で待っていたのだが、写真を現像し終わったカメラマンが悲鳴を上げながら暗室から飛び出してきた。驚いた稲川さんはそのたった今現像した人形の写真を見て思わず声を上げた。今3人の目の前にある人形は全くの普通である。しかし写真に写ったその人形の姿はすでに少女の姿ではなかったのだ。髪は床まで伸び、目は切れ長で妖艶な唇を持ち、真っ白い肌で顔立ちはほっそりとしていた。 それは紛れもなく成人した女の姿で映っていたのである。3人はその場に立ち尽くすしかなかった。しかし稲川さんはこの時のことを思い返して悔やまれるのが、2人でお寺に人形を預けに行けばよかったということだったという、ということだという。前野さんはその後稲川さんから間違いなく預けるようにねと念を押されていたにもかかわらず、預けずに自分の家に持って帰ってしまったのだ。その後今度は大阪にある有名なTテレビ局から稲川さんのもとに依頼があった。もはや3回目となるのだが、やはり時期もちょうどいいし、あの人形についての番組を撮りたいから稲川さんにも出演してほしいということだ。この番組は毎週月曜日から金曜日のお昼14時から放送している大変人気番組であった。稲川さん、お辻さんから聞いたんですよ。今話題になってますよね。シーズンも夏ですし、ぜひやりたいんですよ。いや、もうやめてください。あの話はしたくないんですよ。申し訳ありませんがいけません。稲川さんははっきりと断った。もはやあんな恐ろしい思いをするのはごめんだったのである。しかしディレクターの話を一度は断った稲川さんのもとに何度も誘いが来る。そのうち稲川さんと親しい人物も依頼をしてきたため、とうとう断りきれずに番組への出演を承諾してしまったのだ。わかりました。では人形使いの前野さんという方と一緒に出ましょう。こうして稲川さんと前野さんの二人は新幹線で大阪に向かった。そして番組のリハーサルが始まった。稲川さんはスタジオの真ん中に置かれた椅子に座り話すこととなっている。稲川さんの背後には黒い大きな幕が天井から垂れ下がっている。黒い幕の間には番組のタイトルを書いた大きなパネルが吊り下げられている。リハーサルが始まり、いざ稲川さんが椅子に座ると天井の方からヒューという笛の音のような音が聞こえてきた。おお、雰囲気出てるな。思わず稲川さんもそう思ったほどその音ははっきりと大きく聞こえてきた。ここのスタジオは通常とは違い、実際に収録する場所と音声等を調整する調整ルームが同じ床の上にある。通常は調整ルームだけが同じ階とはいえ、階段を上がっていった天井近くのスペースにあり管理するのだ。その調整ルームから声が聞こえてきた。いいかお前ら、今日も番組成功させるぞ。失敗しても幽霊のせいにはしたらいかんぞ。何言ってるんすか。楽しそうに話している声である。本番まではまだ時間があるため、稲川さんは前野さんを誘いコーヒーでも飲もうと休憩コーナーに向かった。するとそこでは何やらトラブルがあったらしく、複数のスタッフが大声で怒鳴り合っていた。何事かと思い遠巻きに様子を伺う稲川さん。おい、なんじゃあの音は。いえ、それが俺たちにもわからんのですわ。わからんってお前ら音声だろうが。するとその場にいた別のスタッフがスタジオ内の音声を管理する現場の責任者を見つけた。先ほど調整ルームでスタッフに気合を入れていた人物である。この管理者もこの場に呼ばれたのだ。あ、来ました、チーフです。なんすか。さっきから聞こえてるあの音は何なんですか。いや、俺らにもさっぱりわからんのです。あ、わかった。ふざけてそんなことを言ってるのとちゃいます。緊迫した空気が少し和らいだ。笑い声も巻き起こる。そんなことしませんって、バカにせんといてください。またまた何言ってるんですか。このわしやっとらんぜと管理者は本気で怒り出してしまった。その様子を見た周りのスタッフたちの間に再び重い空気が流れる。稲川さんと前野さんは邪魔しないように静かに缶コーヒーを飲んでいたのだが、その稲川さんのもとに遠くから廊下を走ってくるスタッフが一人いた。ものすごい勢いで走ってくる。そして息を切らせながら稲川さんに話しかけてきた。すいません稲川さん、 今番組に出演するはずだった霊能者の方が局の前の道路で車にはねられちゃったんです。
え？
思わず窓の外に目を向けると、外からはパトカーや救急車のサイレンの音が聞こえてくるのだ。
ファンファンファンファンファンファン。
あれが、そう？
そうなんです。
で、どうするの？
ですから本番に間に合うかどうかわからないんですが、別の霊能者の人を呼びますから番組の中でつないでほしいんですよ。
うん、わかった、つなぐよ。するとその場に同じことを稲川さんに報告しにプロデューサーがやってきた。
稲川さん、実は大変なことになっちゃって。
今 AD の彼から聞きましたよ。大変ですね。
いや、そのことだけじゃないんですよ。
聞くところによると、その霊能者の人は2人目だというのだ。最初の1人目は前日の夜にそのプロデューサーがテレビ局の向かいにある大きなホテルのバーで会っていたのだという。その場では翌日の収録についての軽い打ち合わせのようなことが行われていたのだが、その霊能者の人がそれまでは翌日の出演について特に何も言っていなかったにもかかわらず、打ち合わせの最中急に、
やっぱり申し訳ないんですが明日の出演はやめさせていただきますと言ってきたというのだ。
どうしたんですか急に。
いえ、申し訳ありませんとしか言えません。私は行かない方がいいみたいです。
そのようなことを 今になって急に言われても。どうしたんですか一体。
これはちょっと私の手には負えないようです。
何がですか。
さっきからあそこで女の子が私のことをじーっと見てるんです
と言ってプロデューサーの背後の方角を指さした。思わず後ろを振り向くプロデューサー。
誰もいないですよ。
いえ、私見えてますから。多分人形の女の子だと思います。私行ったらきっとまずいことになります。
いや、そんなことはないですよ。
いや、まずいです。
そこをどうにか止めます。
わかりました、では行きましょう。
こうして一人目の霊能者の人は出演してくれることになったのだが、プロデューサーと別れた後、この霊能者の人は原因不明の高熱を出し倒れてしまったという。そのために出演は無理ということになり、仕方がなく大急ぎで別の霊能者の人物を探し出しテレビ局に来てもらうこととなった。その2人目の霊能者の人もまた局の目の前で車にはねられるという事故に遭ってしまったのである。そして霊能者の人が不在のまま番組は始まった。生放送であるために本番である。稲川さんは椅子に座り前方を見た。しかしちょうど真正面から強いライトが当たっているために眩しくて前がよく見えない。話し始める合図は誰が出してくれるのかわからない稲川さんは横を見た。すると背後にある黒い幕が引っ込んでいるのだ。わかりにくい状況のため補足すると、稲川さんたちがいる側を黒い幕の表として、そして幕を隔てた向こう側を裏とする。裏側にもし人がいたり何か物が置いてあるのであれば、幕が稲川さんたちがいる表側の方に向かって出っ張っているはずだ。しかしそうではなくて、稲川さんたちがいる表側の方から裏に向かって幕が引っ込んでいるのである。当然何もない。その引っ込みが徐々に稲川さんに向かって進んでくるのだという。
うわ、嫌だな。
そう思いゾッとした稲川さんであったが、カメラに向かって話し始めた。やがて話も一段落して稲川さんはゲストの席に座る。3人目の霊能者の人も本番中に間に合って稲川さんの横に座った。そして挨拶をする2人。
今回はよろしくお願いいたします。
いえ、こちらこそ。
ところで稲川さん、今何か感じませんか。
今こんなことがあったんですよ
と言って、稲川さんは黒い幕のところで見た不可解な現象について説明した。すると霊能者の人はこんなことを口にした。
ええ、
ここにいますと言って稲川さんの肩の上のあたりを指さした。
え？
いるんです。今稲川さんの上に男の子が一人、そしてさらに番組の段取りにはないことを言い出した。それによれば番組を見にスタジオまで来ている奥様たちが大勢座っている観客席の上に照明がたくさんセットされている太くて長い棒がある。その棒がこの時にはちょうど観客席の真上にあったのだが、お客さんたちが危ないから皆さんどかしてくださいと言ってきたのだ。稲川さんもさすがに何を言い出すんだろうと思ったという。このことを聞いたスタッフが、すいませんちょっと移動してくださいと言いながら観客の奥様たちを誘導して別の席に移した。すると次の瞬間、カシャーンというものすごい音を立てて、その太い棒をつないでいる2本の鎖のうち1本が切れて棒が宙吊りの状態になって音を立てて揺れている。カシャンカシャンカシャン。その光景を見た番組司会のタレントの男の人は口を開けたまま呆然と見つめている。
何やこれ、どないなっとんや。
そう言ってブルブルと震え出した。観客の奥様たちも恐怖のあまり泣き出してしまった。すると別のフロアからスタッフが一人大声で叫びながら番組収録中のそのスタジオに駆け込んできた。
稲川さん大変です、電話が鳴りっぱなしです。視聴者の人たちからで稲川さんの斜め上と少女人形の斜め上に男の子が一人映ってるというんです。
この言葉を聞いた司会者が反響欄で叫んだ。
モニター回して見せてみ。
スタッフの誰かがモニターを司会者や稲川さん、霊能者の人、番組のアシスタントたちに見えるようにくるりと向きを変えた。視聴者が生放送中の番組をテレビで見たら霊が映っていたなどといった生半可な情状ではない。現在出演中の稲川さんたち、タレントやスタッフたちにも実際の場所には誰もいない場所を映し出した映像上にはっきりと確認できるほど鮮明に男の子が一人映し出されているのだ。
いやーとそれを見たアシスタントの女の子は泣き叫んでしまった。現場のカメラマンたちもガタガタ震えている。
相変わらずスタジオ内ではガシャンガシャンガシャンと天井からぶら下がっている棒が音を立てて揺れており、ヒューという笛の音のような音も先ほどよりも明らかに大きくなっている。プロデューサーはただおろおろと狼狽するだけである。
なんやどないなっとんや、この番組どうなっとんのや。
キャーやだー、ガシャンガシャンガシャン。
おい、あの音なんとかしろって言ってんだろうが。
こっちだって何がなんだかわかんねえんだ。
ヒュー、
うわ、おい鎖持ってこい鎖、あとはしご。ギャ
ー。スタジオ内は騒然としてパニック状態である。番組は当てて CM を流し、事態を収集しようということとなった。しばらくしてスタジオ内にいた観客やスタッフ、稲川さんたち、出演者もだいぶ落ち着いてきて怪現象も収まったのだが、もはや番組としては成り立たなかった。放送を終えた稲川さんは前野さんに声をかけた。ちょっと寄り道していこうと思ったのだ。当初の予定では稲川さんと前野さんの二人は先ほどのお昼の番組の放送を終えた後、大阪にいる稲川さんと親しい友人の三人でお酒でも飲んで、その夜はホテルにでも泊まって翌朝東京に戻り、稲川さんは夕方からの番組に出演するということとなっていた。しかしあまりにも状況がひどかったため稲川さんも落ち込んでいた。早く大阪から離れたいと感じていた。そういった事情を説明して大阪の友人と会う約束を丁重に断り、稲川さんは前野さんを西伊豆の戸田という場所にあるホテルに寄っていこうと誘ったのだ。というのもこのホテルは稲川さんの所属する事務所の女性の父親がこの場所で経営しており、この日は稲川さんの家族やマネージャーの家族、その他友達や事務所の人間、タレントではロスインディオスのリーダーといった稲川さんと親しい人たちが事務所の女性に誘われて泊まりに行っていたのだ。重苦しい気分を払いのけたかった稲川さんはこういった人たちと楽しく遊んでいこうと考えたのである。
それでいいかな前野さん。
うん、いいよ。こうして二人は人形を持ってテレビ局を出て新幹線こだまに乗って西伊豆の三島駅に向かった。 しかしここで未だに稲川さんが理解に苦しむ不可解な現象が起きた。大阪で生放送が行われたお昼の番組は、先ほども述べたようにお昼の14時から1時間放送される。15時に終了するのだ。それから新幹線に乗るために駅に向かったとしても、せいぜい30分かかるかどうかといったところである。大阪から伊豆のあたりまでは新幹線で正味4時間ほど。20時前後には到着するはずだ。だが実際2人が伊豆の三島に到着してみると、時間はすでに真夜中の0時近くになっており、稲川さんたちが乗った新幹線がこの日の最終だったのだという。その三島駅から戸田のホテルまでは一度バスに乗って小さな港まで行き、そこから船で行くことになっていたのだが、バスも船もすでに運行を終了している。仕方なくタクシーで行こうとしても、タクシーの運転手たちはどの人も、あそこはもう今の時間だと陸の孤島となっちゃうから遠くて行けないということで乗せてくれないのだ。仕方がないので稲川さんはホテルの管理人、つまり事務所の女性の父親に連絡を取り、迎えに来てもらうことにした。そして車に乗り込みホテルまで向かったのだが、行きの道中に前野さんが稲川さんに心配そうに話しかけてきた。稲川ちゃん大丈夫かな。
何か
聞いてみると、少女人形は紙に包んで袋に入れて車のトランクに入れているのだが、夜道でしかも舗装も荒れた道路のために車はガタガタ揺れている。そのため人形が壊れないか心配だというのだ。
稲川ちゃん大丈夫かな。
ちょっと前野さんやめなさいよ。
稲川さんは小さな声で前野さんに注意した。せっかく乗せてくれている管理人のお父さんに失礼だと思ったのである。走行しているうちに、今度はフロントガラスの向こうからこちらに向かって白い光がいくつも飛んでくるのが見える。まるでムササビのようなその光は、やむどころかだんだんと増えてきた。しかし不思議なことに、車を運転している管理人さんには全く気づいていない。稲川さんと前野さんの二人はその様子を息を呑みながら見つめていた。
ああ、
光が飛んでいくたびに前野さんは声を出す。
やめなさいよ、あれはムササビなんだから。
前野さんだけでなく自分にも言い聞かせるように稲川さんはそう言った。やがて車はホテルに到着した。中には親しい友人たちが待っている。稲川さんもみんなに早く会いたかったし、大勢で盛り上がろうと思っていたために、大きな声で挨拶をしながら大広間の扉を開けた。
おい、みんな元気か。
シーンとして声はない。その場にいる誰もが表情をこわばらせ、無言で座っていた。頭を抱える者、小刻みに震えている者。その様子を見た稲川さんは驚いて事情を聞いてみた。
どうしたのみんな、何があったの。
しかし特に理由は何もないのだという。理由もないのにみんなが示し合わせたかのように口をつぐみ落ち込んでしまっていたのだ。予想外の状況に戸惑った稲川さんだったが、その後から前野さんが静かに部屋に入ってきた。挨拶もせずに黙って入ってきた前野さんは、稲川さんやその他の人たちの前を素通りし、部屋の一番奥まで人形を抱きかかえて持っていき、人形を置いて包みから出そうとする。稲川さんをはじめその場の人たちは何気なくその様子を見ていたのだが、袋から出てきた少女人形の姿を見て、あっと息を呑んで驚いた。それは人間の顔ではなかった。切れ長だった美しい目は、顔の半分以上はあろうかというくらいに醜く腫れ上がり、静かな微笑を携えていた口はだらしなく開いて横に大きく裂けている。髪はボサボサに伸び乱れている。それはまさに化け物と言った方がいいような、そんな代物であった。その場にいた全員が稲川さんと前野さんが出演した舞台を見たり、あるいは楽屋で見かけたりして、以前その人形がどういう姿形であったかということを知っているために、あまりにも恐ろしいのだ。とうとうみんなは怖くてその夜は眠れず、翌朝早々に引き上げたそうだ。後日、
その話を聞いたホテルの管理人の奥さん、つまり事務所の女性の母親が、その人形を供養するという意味で自分が人形の着物を作ってあげましょうということを稲川さんに伝えてほしいと言ってきた。この事務所の女性の実家というのは代々着物を作り家紋を染め上げるような仕事を生業としてきた由緒ある家柄であった。そして稲川さんは前野さんに頼み、人形をそのホテルにもう一度持って行ってもらい、奥さんに渡して人形の着物を作ってもらうことにした。この日の夕方、テレビ局に仕事に向かう準備をしていた稲川さんのもとに前野さんがやってきた。
いやー、前野さんどうしたの？
うん、稲川ちゃん、今人形を置いてきたんだけど、茶巾寿司とお茶を置いてきたし、お腹も空かないし喉も渇かないよね、ということを言ってきたのだ。
ああ、前野さんもきっと怖かったんだな。
稲川さんはふとそう思ったという。そしてこの年の秋、稲川さんと前野さんはこの人形を使って最後の舞台を公演する予定だったのだが、怖いので使わず別の人形を使って公演を行った。やがて舞台は順調に進み、千秋楽を迎えた。その後、事務所にはスタッフや出演者、その他関係者たちが集まり、打ち上げパーティーが盛大に執り行われた。しかし稲川さんはこのパーティーには参加できなかった。その翌日のことである。稲川さんはパーティーに出ていたというスタッフの一人から奇妙な話を聞かされた。パーティーの途中から前野さんの姿が見えなくなり、いくら探しても見つからなかったというのだ。誰に聞いてもその行方はわからない。前野さんといえば、稲川さんと並んで実際に人形を扱う影の主役のような大切な人物であるから、八方に手を尽くして探してみたが、どうしても見つからず、忽然とその姿はどこかに消えた。行方不明となってしまったのだ。その後も稲川さんやスタッフたちは前野さんの行方を探したが、全くつかめず、月日だけが過ぎていった。1ヶ月、2ヶ月、そろそろ3ヶ月が過ぎようかという頃、その日の仕事を終えた稲川さんが自宅に帰ると、玄関の扉に大きな目玉のポスターが貼ってある。
うわ、なんだよこれ。
その気味が悪いポスターが気になりながらも、稲川さんは扉を開けて玄関に入った。
ただいま。気持ち悪いポスターだね、誰が貼ったの？
すると家の奥から声が聞こえてきた。
稲川ちゃん。
前野さんであった。驚いた稲川さんは前野さんにいろいろなことを質問していく。
どうしたの前野さん、どこ行ってたの？
稲川ちゃん大丈夫だよ。今日家を出てくるときに三角の白い紙を置いてきたからね。あれが四角になれば全てが丸く収まるよね稲川ちゃん。
しかしこのようなわけのわからないことを言ってくるだけで何も答えようとしない。いや、答えることができない。2ヶ月半の記憶が失われていたのだ。だから自分がどこに行っていたのか、どうやってそこに行ったのか全くわからない。さらに何も身分を証明するものを持っていなかったために、どこの誰からも連絡がなかったのだ。前野さんは体格もよく、髪も長く伸ばしているおしゃれな紳士だったのだが、服装は不老者さながらであり、髪は真っ白に色が落ち、頬はこけて痩せ細っていた。その様子を見て、ただごとではない状況を察した稲川さんによって急いで病院に担ぎ込まれた前野さんは、周囲の人たちの看護の甲斐もあってか徐々に回復し、意識も正常な状態に戻っていった。
ああよかった、前野さんが元に戻って。心配かけてごめんね稲川ちゃん。 でも本当にどこに行ってたの？
それが全然思い出せないんだよね。
前野さんの回復を喜んだ稲川さんは毎日のようにお見舞いに行き、前野さんを励ました。それからしばらくしたある日のことである。今ではすっかり回復した前野さんのもとに、東欧の方の芸術団体から誘いがあった。もともとこの前野さんという人物は日本でも屈指の日本人形使いであり、その舞台の高い芸術性は海外でも広く紹介されるほどの才能を持った人であった。 その前野さんにヨーロッパで講演を行ってほしいという誘いがあったのだ。これはもう大変な名誉である。このことを聞いた稲川さんも大喜びで祝福した。
よかったね前野さん。
ああありがとう稲川ちゃん。ついでにアメリカの方も寄っていきたいね。
毎日こんなことを話しながら前野さんの出発は近づいていった。
そんなある晩のことである。自宅でくつろいでいた稲川さんのもとに一本の電話があった。前野さんからであった。
はい、もしもし。
いや稲川ちゃん。
おお前野さん、どうしたの。
いよいよ明日出発なんだよ。
そうか、頑張っておいでよ。
うん、楽しみだしね。
それでさ。稲川さんは前野さんを激励し、その後二人は取り留めもない会話を少し交わした。そして稲川さんは何気なく人形のことを思い出して前野さんに聞いてみた。
あ、そういえば前野さん、人形はどうしたの。
ああ、人形は作ってくれた人のところに今日持って行って預かってもらうことにしたよ。
そうなんだ、それなら安心だね。
人形を作ってくれた人というのは、今は京都で仏像を彫っているという例の人物である。そんなことを話しながらも稲川さんは時間も遅いので電話を切ることにした。
じゃあね、おやすみ。ガチャン。
翌日、仕事を終えて帰ってきた稲川さんに稲川さんの奥さんが話しかけてきた。
ただいま。あなた大変よ。
何が。
前野さん死んだみたい。
なんだそれ。死んだみたいってどういうことなんだ。あまりに突然の話に動揺しながらも稲川さんは奥さんに事の真相を聞いてみた。
焼け死んだんだって。
いつ。
昨夜。
らしいってのはどういうことなんだよ。というのもこの火災は新聞やニュースでも取り上げられたのだが、遺体の身元がどうしてもどうにもはっきりしないらしいのだ。この時点当然警察による検視は行われていたのだが、未だ不明なのだという。深夜に前野さんの家から出火したのだから、出てきた焼死体は当然前野さんである可能性が高いにもかかわらずである。
そんなわけないよ、だって俺ゆうべ前野さんと電話で話してたんだもん。
しかし残念ながらその遺体は前野さん本人であった。しかし稲川さんはどうにも釈然としなかったという。稲川さんはこの前野さんとは長い付き合いであったから、前野さんの人柄というものを熟知している。それによれば前野さんという人物は大変几帳面であり、ネタ箱はしない、お酒だっていい加減な飲み方はしないという性格であった。ましてや翌日には海外への出発を控えた大事な夜に酒を飲んだくれて潰れてしまうようなことなど考えられないことだというのだ。それにそもそも酒には相当強いというのもある。結局前野さんが泥酔して火事を出したということでこの件は落ち着いたのだが、ある日稲川さんは奇妙なことに気がついた。警察が割り出した前野さんの死亡時刻のことである。よくよく思い出してみれば、稲川さんが前野さんと電話で話していたのは火事の真っ最中なのである。もし仮に稲川さんと電話で話した後に前野さんがお酒を飲み酔ってしまって火事になっていることにも気がつかないほどに意識を失うまでには相当の時間がかかるはずだ。しかし前野さんは稲川さんに電話をかけてきた。稲川さんはこう言う。
ということは俺と話している時には前野さんの周りはすでに炎に包まれていたか、もしくはすでに前野さんは死んだ後だったということになるんですよね。
稲川さんは前野さんという親しい友人の死をきっかけに、この事件にはほとほと嫌気がさし、完全に忘れようと心に誓った。その後も何回かこの話をテレビの怪奇特集で取り上げたいという話が持ちかけられたのだが、もはや稲川さんは全く聞く耳を持たなかった。一刻も早く忘れたかったのだ。それにこの話をすることによって周囲の人間に不幸が訪れるのも嫌だった。そして十数年の年月が流れた。
もはや人形やそれにまつわるいろいろな事件のことも人々の心から忘れ去られようとしていた。稲川さんのもとに一本の電話があった。電話の主は西伊豆のホテルを経営する父を持つ女性からであった。今は結婚して会社を退職している。関西のテレビ放送の後、この女性の父親の経営するホテルがある西伊豆まで稲川さんと前野さんの二人が向かったということがあったのはご存知の通りだ。
いやー、久しぶりだね。
懐かしさにいろいろな昔話を楽しく交わしていた稲川さんと女性であったが、ふと女性が稲川さんに相談事を持ちかけてきた。
稲川さん、ちょっと相談があるんですが。
それまでの明るい話し声とは打って変わった深刻な口調に稲川さんも真剣に耳を傾けた。それによると、この女性には結婚して可愛い女の子の子供ができたという。今ではもう4歳くらいになり、言葉もちゃんと喋れるようになったのだが、この子の様子が最近おかしいのだという。夜夜中にこの子が。
へえ、そうなんだ。ふーん、面白いね。あはは、そっか。
このような寝言を言うようになったのだという。しかし正確にはこれは寝言ではなかった。
随分はっきりした寝言を言うんだなと思い、思わず目を覚ました女性だったが、子供の様子を見て背中に冷たいものが走ったという。
真夜中の12時を回った深夜であるにもかかわらず、4歳の子供が布団の上にきちんと正座をして、誰もいない場所、空間に向かって楽しそうに話をしているのだ。しかもそれはこの晩だけではなく、しょっちゅう今も続いているのだという。しかし寝言を言っている子供に話しかけてはいけないということをどこかで耳にしていた女性は、努めて冷静に子供には話しかけなかったのだという。だがさすがに気味が悪くなった女性は、ある日怒鳴り声のような大声でその子に話しかけたという。
誰と話してるの？
するとその子は平然と答えたという。
うん、お姉ちゃんとお話ししてるの。
お姉ちゃんってどこにいるの？
お姉ちゃんここにいるもん。
とその子が指を指した方向を恐る恐る見てみても誰もいなかったという。恐ろしくなった女性は子供を無理やり寝かしつけ、自分も眠ってしまった。その翌朝、女性は子供に質問してみた。
お姉ちゃんってどんな子だった？
お姉ちゃんはね、すごくちっちゃいの。おかっぱ頭でね、お着物を着てるの。
でも稲川さん、私そんな知り合いいないです。
女性は恐ろしさに声を震わせながら電話口で話している。そこで稲川さんは女性にアドバイスをした。
じゃあね、その子に今度お姉ちゃんが来たら、そのお姉ちゃんはどんなご用事があって来ているのか聞いてもらいなさい。
はい。
それからしばらくして稲川さんのもとに再びその女性から電話があった。相変わらず子供は、
ふーん、そう、そうなんだ、面白いね、あははといった具合に様子は変わらない。
しかしその女性はもはや眠るどころの話ではない。恐怖のあまり布団をかぶって中でガタガタ震えていたのだという。そして翌日。
お姉ちゃんはどんなご用事があったの？
うん、お姉ちゃんはね、お姉ちゃんのお母さんを探してるんだって。
ん？お姉ちゃんのお母さんって誰なの？
お姉ちゃんのお母さんっていうのはね、お姉ちゃんのお着物を作ってくれた人なんだって。
この時の様子を克明に電話口で話しながら女性が口を開いた。
そういえば稲川さん、私の母が例の人形の着物を作りましたよね。
女性はこの話を自分の母親にも話したということだったが、それを聞いた女性の母親が、あの人形のことが気になるから一度見てみたいと言っているらしいのだ。稲川さんは了解し、現在人形を預けているお寺の人と連絡を取ることを約束した。人形は最後に前野さんが預けたお寺に今も安置されている。電話でお寺の方に確認してみたところ、毎日お供え物をあげて、着物や体もたまに掃除して大事に祀ってあるのだという。
稲川さんは事情を話し、一度人形に会いに行っても構わないかということを聞くと、お寺の人は快く承諾してくれた。安心した稲川さんは女性にこのことを伝えようと思ったのだが、たまたま仕事の仲間から電話が入り話し込んでしまった。電話が終わった後に稲川さんは女性に電話することを思い出し、受話器に手を伸ばした。するとまさにその瞬間である、電話が鳴った。
はい、稲川ですが。
ああこんにちは、先ほどはどうも。
違う。
ああこんにちは、先ほどはどうも。電話をかけてきたのはついさっき稲川さんが電話で話した人形を預かってもらっているお寺の人であった。
ああこちらこそ、先ほどはどうも。今週中にでも私とその女性、それと母親でそちらに伺おうかと思ってるんですよ。
実はそのことなんですが。
どうかしましたか？
いないんですよ。
聞いてみると、稲川さんとの電話の後、そのお寺の人は人形の様子を見てみようと思い、祀ってある場所に行ってみたのだという。すると信じられないことに人形の姿がなかったということであった。そばに置いてあった人形用の着物も一緒になくなっていたのだという。結局人形に会いに行くことはできなくなってしまった。それからしばらくして再び女性から電話があった。
稲川さん、最近娘が以前とは違うことを言ってるんです。
どんなこと？
お母さん、お姉ちゃんはね、あっちの方でバラバラになってるよ。
それを聞いたとき、稲川さんの頭にはなぜか四国が思い浮かんだという。なぜなのかは稲川さん自身理解できなかったという。しかしよく考えてみると、四国というのはあの前野さんの菩薩寺がある土地なのだ。つまり前野さんの実家が四国にはあるのである。だがこの話を聞いても特に稲川さんは驚かなかった。むしろ納得したようにこの話を聞いていった。というのも、この電話を女性からもらう直前に稲川さんの目に不思議なことが起こっていたのだ。稲川さんの部屋はマンションの最上階にある。稲川さんはクーラーが苦手なため、夏の暑い日は窓を開けて寝てしまうのだという。最上階なので風通しがよく心地よく寝られるのだ。枕元の窓にはすだれがしてあるのだが、たまにマネージャーが入ってくるとそのすだれが擦れるような音がするので、すぐに覚めるという。この日も稲川さんは寝ていたのだが、
パタパタパタという聞き慣れた音で目が覚めた。
ガンちゃんかい、どうしたの？
ガンちゃんという愛称のマネージャーなのだが、この日は稲川さんが声をかけても返事をしないで部屋の中を歩き回っている。不審に思った稲川さんだったが、眠たかったので特に気には留めず再び眠ってしまった。後日稲川さんはガンちゃんに聞いてみたのだが、稲川さんの部屋には行っていないという。しかしそれからずっとである。その不審な物音は一向にやむ気配がない。稲川さんが眠っている最中だけではなく、起きている時にもはっきりとその音は確認できるほど鮮明なのだ。稲川さんはそのうち来ると感じ取れるまでになってしまったという。稲川さんにはその足音の主が誰なのかほぼ見当がついていた。
おそらくあの人形は生きていて、今も自分に関わった人間を求めてさまよい歩いているんだ。ということは、
その時である。稲川さんがということはと考えた瞬間に、稲川さんは自分に向けられている不気味な視線に気がついた。びっくりして辺りを見渡してみる。すると襖の隙間が空いていた。そこにはおかっぱ頭で真っ白い肌をした女の子が顔を半分隙間から覗かせて稲川さんの方をじーっと見つめているのだ。来ているのです。稲川さんの方を見ているのです。それは今も続いているのです。
進行中なんですよこの話。
このお話を録音したテープが10年くらい前に発売されたそうですが、テープを購入した人たちからクレームが殺到したんだそうです。なんでも再生中に考えられないような現象が相次いだらしいです。1週間も経たないうちにこのテープは発売中止になったという。でね、このお話はまだ終わってないんですよ。去年のサイキックでこんな話を聞いたんです。最近稲川さんがチャップリンの格好をして写真を撮ったら、亡くなった人形師の方と例の人形が稲川さんの両端に写っていたらしいんですよ。テレビ局関係者 HT さんのコメント。知り合いがこちらであの番組について語ってると聞きました。関係者の一人として君の話は面白いからちょっと書けばと促され、最初で最後ですが私の知っている範囲の話をお伝えします。テレビ業界では心霊物を扱うとき暗黙の了解というのがあります。それは決して本物ばかり編集してはいけないということ。必ず視聴者が科学的現象または思い込みだと判別できるものを取り入れておくというものなのです。そのため心霊を扱う生放送というのは要注意でした。しかしそのきっかけとなったのが一人形生放送事件なのです。皆さんの中では心霊写真の謎を暴くという放送をご存知の方もいらっしゃるでしょう。あれも光、ムラ、二重露光、反射など割と簡単に分かるものを採用したのです。本物は局にも来ますが絶対にタブーでした。それぐらいのトラウマを呼んだのがあの放送です。特に少年については強烈でした。警備員は出演者入場口で少年がおはようございますと挨拶をして入っていくのを目撃しましたし、受付も見ています。しかも前夜の打ち合わせの際にホテルのロビーで東京のスタッフが目撃、かなりの数の人間が見ていたので仕込みと考えた人間がいたのもそのせいでしたが、まさか画面に映り込むとは思わず、あれでスタッフの方がパニックになってしまいました。再放送がないのかとかビデオはなどという問いがあるそうですね。テープはあります。しかしお話の通りタブーです。局の人間は手放さないでしょう。局外の人間が持ち出すしかないので不可能です。それと人形の場所も分かっています。あれはもう扱うたらあかんねん。当時は若かった私も今や立場が上になりましたので、先輩に聞いたら二べもなく断られました。私がお話できるのはここまでです。以上、生き人形っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、252、オリンピック見ながら夜更かししてる人はいそうだから意外と聞いてる人いるかもと。あ、そうか、オリンピックがあるから。そうか、土曜だしね。まあ今もう日曜だけど、で253、お茶コント、まあお茶じゃないですけど、こんばんはです、作業用に聞かせてもらいますと、あざっす。で254、この話ってオールナイトニッポンのかぐや姫のコンサートの開運階段から始まるんですよね確かと。うん、言ってましたね。で255、モンハンしながら聞かせていただきますと。イサムさん、録音アップしていただいている方いつもありがとうございます、録音分も落として聞かせていただきますと、あざす、はい。で256、こんな時間にやってたのねと、やってました。で257、無差別テロ人形、無差別っていうか、まあその人形に関わろうとするとっていう。で258、この話でゲスないのはさ、周りの人にいろいろ不幸が降りかかるのに人形を使って商売して晒し物にして一番金稼いでいる順次が無事ってとこなんだよなと。うん、順次はなんで大丈夫なのっていう。前野さんとかそこのその番組に来ようとした霊能者ですら車引かれたりしてんのにっていう。
で259プラスアルファって番組、子供の頃見てたけど自分はゼロ感だから全然見えなかった。でもスタジオがだんだん殺伐としていくのを見てるのはそれだけで怖かったと。あ、当時のね、それを見てた方なんですね。で、260おっちゃんはよ出遅れちったと。出遅れちったっつうか、うん、まあ変な時間にやってますからね、すいません。で、261おやったんおはようと。まあおやったんじゃないですけど、おはようございます。おやったんの匂いがして起きたと。意味がわかんない、匂いとか、うん、で262どっかで聞いたことある話だと思ったら一人形だと。うん、一人形です、はい、リク受けたんでやりました。まあ番組のところに書きましたけどね。はい、でなんだろう、自分が早く読みすぎたのかもしれないんですけど、なんか3時間かかるとかいろいろ聞いてたんで、で実際の稲川さんがなんか話してるやつも確か2時間ぐらいかかってた気がするから、それを文章にしたらもうちょっとかかるのかなと思ったんですけど、自分が早く読みすぎたせいで1時間半もかかんなかったですね。なんかあっさり終わっちゃいましたね。で263もうこの話と人形は封印しようとか言いつつホテルに持って行ったらそこらで話したりとか、そういつまで経っても封印してないんだよなっていう、お願いされたら喋っちゃってるし、うん、だからなんだろう、 お願いされてもどうしてもお願いって言われたら言っちゃうぐらいのレベルなのかいって思われちゃうよね。本当にダメなんです、すいませんって言えないってことでしょ、うん、で264順次さ、さすがに新幹線の時間が合わないのを霊現象にするのは盛りすぎだよねと。わからん。普通に小玉で行ったら4時間だからこれぐらいに使わずなのに終電だったん、終電とか0時になっちゃってたっていうのは、それはもう、ああ霊現象っていう霊なのかわかんないけど、とにかく何なんのそれって、そのなんつうの、その話が挟まれてくるのは、まあ、そなんだろう、なんでその話挟んできたんだろう、まあ、実際にまあ落ちたってことなんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど、こんなことも起きまして、不思議なことがあって、そういう風なごたごた起きてるときに、その、こういうこともあってっていうのの一つとして、まああれなんでしょうけど、それなんだろう、まあそれはね、8時ぐらいに使わずなのに0時になってたっていうのは、それはってなるけど、それ変な話順次だけじゃないからね、他のお客だって同じ新幹線に乗ってる人、0時ってなると思うんだけど、どうだったのかね、うん、だって変な話、その辺あんまり突っ込まない方がいいのかもしれないけど、普通にちょっとなんつうの、普通に冷静に考えてっていうところで、その仕事の方もいるでしょうし、まあ急いでね、まあその新幹線が8時に着くことをまで含めて予定として動いてる方っていうのはたくさんいると思うんですよね、別に、でそれがいきなり0時に着くってことはすごいことじゃないですか、もう何が起きたか知らんですけどね。そしたらなんだろう、そこの新幹線に乗っていた人の大半の人が、おい なんだこれっていう風な形で抗議みたいのしそうな感じがするけどね、謎ですね。
で、で265早く終わっちゃったか、仕方ないから朝まで雑談配信だねと。特にもうないんですけども。で266どっかで時空のおっさんが出てきたんだなと。出てきたね、なんか曲げてきたね時空を。で267一人形は時空も自在に操れる、新幹線の時刻表トリックとか楽勝。時刻表トリック、あー来たか、時刻表トリック、まさかの時刻表トリックで8時着くとこ0時になっちゃうっていうのはすげえけどな。何がどうしたらそうなるのか分かんねえけど、半端ねえな。とりあえず、はい、まあ時間も時間なんでね、大して聞いてる人いないと思うんで、録音の方が多いと思いますんで、この辺で終わりにしましょうか。とりあえず一人称は終わりと。あれあと何かあったっけな。あそうだ、ちょっと待てよ、もう一つあったな、陸が。これもやっちゃおう。特選怖い話っていうところのマンションの地下にってやつも読んでくれって書いてあったから、何番だっけ、247これも、やっちゃいましょう。これこれはあんま長くねえし、これやっちゃおう。マンションの地下にっていう題名の話です。いきます。やんちゃばかりして高校にも行けなかった俺は、中学を卒業してすぐから飛びの仕事をしていた。飛びってのはいろいろ種類があるんだけど、俺がやってたのは回収飛び。すでに建っている建物を回収するために建物の周りに足場を建てる仕事なんだ。でその足場を使ってペンキ屋さんとか他の業者さんが建物を直していくわけ。前置きが長くなったけど、これはちょうど俺が二十歳になった時の話、2、3年ぐらい前かな。そこの現場はちょっと特殊でさ、マンションの地下に足場を建てるって内容だったんだ。しかもそこは広さが半端じゃなかった。みんなはマンションの地下がそんな広いわけねえだろって思うだろ。俺たちもちょっとびっくりした。マンションの地下に高さが20メーターで、幅も10メーター×20メーターぐらいのスペースがあって、10メーターぐらいの高さにマンホールぐらいの穴が一つ開いてるんだ。壁にはしごみたいなのがあって、その穴まで行けるようになってる。穴の先も同じスペース、これが20個ぐらい続いてるんだ。めっちゃ広いだろ、めっちゃ広いだろ。で壁とかひび割れだらけだったり、鉄筋が飛び出てたりで、とにかくずさんな工事って感じだった。なんか途中で投げ出した感じだったりさ。だからこれを直してこのスペースを何かに使うんだろうなって思ってた。ただマンション建てた時にちゃんとやればいいのに、なんで今更っていう疑問はあった。だって築5年しか経ってないんだよ。古くなってボロいんじゃなくて、元々の工事でこうなってるだけ。だから手抜き工事か、世の中すさんでるなって、住民さんかわいそうだって素直に思った。で中なんだけど、もちろん真っ暗だからヘルメットにつけたライトでまあある程度は見えるって感じだった。この時は工事をする前の下見で先輩と2人で来たので、お化け出そうでちょっと怖えなとか、軽く肝試し感覚で回ってたんだ。ボロいしね。こんな感じで材料入れてあっちから組んでいってとか、仕事の流れももちろん考えながら回ってたんだけど、10個目ぐらいの場所がちょっと形が違ってたんだ。先輩にこっから組み方変わるからめんどくさいっすねって言ったら、ここからは組まないとのこと。しかも穴も塞いで、こっちはもう使わないらしいと言われた。だから俺は行けなくなる前にちょっと探検しましょうよって聞いてみたんだよ。まあ先輩もアホだから楽しそうだし行くかってなったわけ。
10個目の場所の奥の角には変な鉄の扉があってさ、開けようとしても開かないし、気になるけど次のスペース、そこにも同じ鉄の扉、ここも開かない。とりあえず奥まで行ってみようってなって20個目まで行ったんだ。ここで行き止まり。もちろん全部のスペースにも鉄の扉はあったけど無視して進んできた。何もねえなってなって、戻り始めて多分14個目くらいかな。先輩が1箇所ぐらい鍵開いてっかもよって言うから開けてみたらなんと開いた。そのまま奥まで続いてて中は真っ暗だった。行く？どうせなら行きます？ってお互い乗り気じゃない雰囲気だったけど、ヘルメットにつけたライトの光を頼りに進んでいくと左右に扉があった。あ、なんていうのかな、ホテルの廊下みたいに左右にいっぱい扉があるんだ。049とか050とか部屋番みたいなのが振ってあってさ、ここにも部屋作る予定だったのかって思ったけど、場所がおかしいし鉄の扉だし、なんかおかしかった。気になるし先輩も開けてみろって言うから一つ扉を開けてみたんだ。中は4畳ぐらいの広さで鉄格子の牢屋みたいな感じだった。こわ、昔の牢屋？なんかやばいし帰りましょうってなったんだけど、先輩が隣の部屋も気になるって言い出した。正直俺はもう怖すぎて内心ふざけんなよって思ってた。帰りたくてしょうがなかったんだ。でも先輩に逆らえるはずもなく隣の部屋へ。この時の衝撃は今でも鮮明に覚えてる。むしろトラウマになってる。隣も同じ牢屋になってたんだけど、開けた瞬間うわーって二人で叫びながらダッシュで逃げた。牢屋の中にロード・オブ・ザ・リングに出てくるゴラムみたいなのがいて、こっちを見てた。地下から出て監督に慌てて報告したんだ。監督は、そうか、多分見間違いだけど騒ぎになるとややこしいから周りには言わないでくれるって、おかしいよね。その日はそれで帰って社長にも報告した。あそこやばいですって。そしたら社長も同じこと言うんだよ。で、詮索するな、とりあえず組むとこ組んでこいって。で、後日組みに行った時同僚にも話してたから確かめに行ったんだけど、もう鍵が閉まってて入れなかった。みんなは都市伝説だって騒いでたけど、あれは信じてなかったと思う。無事に組み終わって半年後くらいにはバラシに行った時にはもう穴が塞がってて行けなくなってた。なんか俺たちの知らない世界ってのがあんのかなって今は思ってるけど、世の中って怖いよな。以上、マンションの地下にっていう題名の話でございました。で、ジーダレス読み、268、エニグマとか読んでほしいと。また次回ですね。で、269、まだ深夜0時だよ、3時頃まで行こうと。お前も時空なんか歪んでるわ、お前んとこもっていう。で、270、その時のダイヤの乱れ調べる人はホテル内にはいなかったのかしらねと。その時のダイヤの乱れを調べる人はホテル内にはいなかった。あれっていう。で、271、イエーイ延長と。はい、で終わりました。マンションの地下にっていう話でした。以前読んだそのなんだ、ここにもなんか書いてありましたけど、この陸した人もそのヤクザの下っ端で花売ってた主がヤクザと一緒に首都高で井戸みたいなとこに会長の息子を捨てた話に似た雰囲気の話ですと。似た雰囲気っていうかすごい似てるよ。なんかあれなのかね、地下のその井戸というか、そういうその地下にね、そういう鉄の扉のあれがあって、そこを通過して入っていくと、まあ、井戸みたいなのがあったりとか、鉄の扉がそういうのがあって、何か人間じゃないものが
そこにその捉えられているというか、まあ、実験用なのか何なのか分かりませんけども、宇宙人なのか、そういう人体実験の何かなのか分かりませんけど、そういうのがいるんですかね、ねえ、なんかで俺ごめんなさい、ロード・オブ・ザ・リングのゴラムって言われても俺も分かんねえ、272おっちゃんゴラムって何、モンスターみたいなのってことで今自分もゴラム検索しました。これかゴラム、ちょっとあの何ヨーダみたいな、ヨーダよりもちょっと人間寄りの感じかね、うん、ゴラムってこんなのなんだ。ホビット、ホビットの冒険とかの登場人物でゴラムっていうのがいるらしいですよ。コビット、コビットなのか。元来ホビット、うん、スメアゴルというストア族のホビットですとか、ロード・オブ・ザ・リングの本編の時点で500歳を超えていますとか書いてあるけど、指輪の力によって生命を引き伸ばされていたためですとか書いてあるけど、ゴラムこれか、こんなやつがいたのか、これはびっくりするわな。人間っぽいけどちょっと人間じゃない、この妖怪感というか、うん、で、273ずっと聞いていたいなと、まあ、それはありがたいことですけどもね、まあ、ずっともできませんしね、で274、今2月15日の27時、いや深夜だわと、27時、27時、2月15日のなんかもう意味わかんなくなってるよ。で275、東京の地下はそういう施設だらけなんだね、怖いよと。東京の地下でも確かその以前読んだその花売ってうんぬんかんぬんのそのヤクザの下っ端みたいなのをやってるっていう人の話だと、なんだっけ、なんか高速道路かなんかのトンネルの途中のとこはぐらいじゃなかったっけ、突然なんでこんなとこで止めてんのみたいなとこで止めて、そこにあるところからなんか鍵開けて入ってってみたいなじゃなかったっけ。でその井戸の中にもなんかあれなんだよね、しかも生きた人間を食うやつがいるのかね、なんかの息子が放り投げられてたけど、ね、なんかあるのかもしれない、謎ですよ、まだまだ謎がいっぱいそこら中に、うん、はい、というわけで、これでまあ、陸は全部読みましたがね、あともうあったっけ、忘れちゃった、今自分がパッと思い出せるやつはそれだけだからとりあえず終わりかな、はい、というわけで、まあ5時になりましたしね、やめましょうねこの辺で、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしていただこうと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、あと多分っていうか、せっかく連絡いただいたしっていうのもあるんで、99輪の最終電車のやつはもう連絡もらった方たちだけでもやっていただこうかなと思ってます。だから自由に20その各自1人ずつだから20何人分になるんでしょうけど、でやっていただこうかなと思いますね。久々にその99人の最終電車でどんな話あったかなと思って、その自分が読んでた昔の録音ファイル久しぶりに聞きましたけど、 いくつか適当に、そしたら話自体はやっぱ面白かったな、99人の最終電車はやっぱおもれえなと思って、思ったけど、自分のこの読み方がクソ下手。
これ今も下手だけど輪をかけて下手でひでえなと思ったな。今がマイナス10だとしたらマイナス100とかそれぐらいなんかひどかったな。頑張ってたけど、っていう感じでしたね。そう、そんな感じでもうやってたよ。頑張ってた。なんかてか女キャラが多いから女声頑張ってたなっていうのを思い出した。はあ、まあそんな感じで、とりあえずまあちょっと話そのもらった人にはどれか選んで読んでねっていう話をそろそろしようかなと思ったりしてますわ。はい、そういうわけで、終わりにしましょう。じゃあこの辺で終わりにします。お疲れ様でした。おやすみなさいのなのかおはようございますかよくわかんないけど、とりあえずこの辺で、ほいじゃあバイバイ。